次、6番石井俊博議員ご登壇願います。
はい、市長6番。
では通告通り質問に入ります。大きな1番、新型コロナウイルス対策について、小さな1番、新型コロナウイルスへの市としての対応について伺います。2番、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、個人としてどこに連絡すべきなのか、どこで検査を受けるべきなのか、どこで治療を受けるべきなのかに関して、市がどのように案内しているか伺います。3番、通常のインフルエンザの流行がどのような状況だと把握されているのか伺います。大きな2番、台風シーズン前の災害復旧について、1番、台風15号クラスの災害が今回も来る可能性は否定できません。台風シーズンの前に公共施設の復旧、公の道路に倒れてきそうな木の伐採撤去、河川の氾濫対策など、できる限りの復旧を進めるべきだと思いますが、市としての見解を伺います。2番、強烈な台風が来ると、屋根を覆っているブルーシートは飛ばされ、電線に絡まり、飛ばされた土のうは他の家を破壊することになると想定できます。しかし、業者不足と被災者の家計状況によって、個人宅の修復の進捗がはかばかしくありません。市としての独自の対策があるのか伺います。3番、被災者の住まいについて、応急仮設住宅には何軒くらいが入居されているのでしょうか。2番、自宅避難者の生活は雨漏り、カビ、隙間風、ブルーシートが風でバタバタする音などに悩まされ、悪環境であると思いますが、健康面、資金面等の支援は行き届いているのでしょうか。4番、沖ノ島の自然再生について、沖ノ島の木々が台風で倒れて、森林がスカスカの状態である、このまま放置するとやぶになってしまうと思いますが、自然を再生する方法について伺います。以上、答弁によりました再質問をさせていただきます。
金丸市長。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。大きな第一、新型コロナウイルス対策についてのご質問ですが、まず2月29日の首相会見でもあったとおり、これから1、2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となると言われています。すでに館山市においては、1月30日に新型コロナウイルス対策警戒本部を立ち上げ、その後、2月14日には対策本部に移行し、今朝の本部会議までに、12回にわたり感染拡大防止の徹底、情報管理の在り方、イベントの開催方針、市施設及び職員の予防対策の徹底、小中学校等の対応、公共施設の利用制限、感染発生時の具体的行動計画など、国や県の動向、感染の動向を踏まえた対策を決定し、取り組んできました。今後も市民の健康と安全を守ることを最優先に、国や千葉県、阿波保健所、消防署、阿波医師会、阿波歯科医師会、阿波薬剤師会らととも、緊密な連携を持ち、また、阿波管内の他市町とも情報を共有しながら、 正確な情報に基づく冷静な危機感と、激変する状況に対応するスピード感を持って、感染拡大の防止を図ってまいります。そして何より、この難局を乗り切るためには、関係機関の連携に加え、一人一人の市民の皆様のご理解とご協力が欠かせません。まさにチーム立山として、一丸となって乗り越えたいと強く思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ご質問の第1点目、新型コロナウイルスへの立山市としての対策についてですが、国及び千葉県が発信する情報を入手し、手洗いや咳エチケットなどの感染症対策の必要性や、感染が疑われた場合の相談窓口の周知など、正確な情報を提供するとともに、重症化のリスクが高い高齢者や基礎疾患保有者などの感染症対策として、高齢者や障害者等の福祉施設や事業者に感染予防の強化を指導しています。今後も市民の皆様の健康や生活に及ぼす影響を最小限にするため、阿波健康福祉センターや阿波医師会等と連携して、感染段階や流行規模に応じて柔軟に対応していきます。次に第2点目、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合の案内についてですが、国や千葉県及び阿波健康福祉センターに設置した相談窓口のほか、かかりつけ医に電話相談をし、その指示に従って受診するよう、阿波医師会と阿波三市一町等で作成したポスター、ホームページ、広報等で周知しています。次に第3点目、通常のインフルエンザの流行状況の把握についてですが、阿波健康福祉センターの感染症情報によると、前のシーズンと比べて流行が早く始まりましたが、流行ピーク時の患者報告数は前のシーズンの3割程度と少なく、警報発令基準まで達していない状況であると把握しています。次に大きな第2、台風シーズン前の災害復旧に関する第1点目、公共施設等の復旧についてですが、道路や河川、公園、私有建物等の公共施設に関しては、市内全域にわたって多くの被害が出ており、現在、急ピッチでその復旧工事を進めています。一日でも早く災害前の状態に戻すため、立山市としても総力を挙げて最優先に取り組んでいるところです。次に第2点目、個人宅の修復への対策についてですが、対象となる被災者の方には、災害救助法に基づく応急修理や修繕緊急支援事業の支援制度をご利用いただき、できる限り早く修復を行い、元通りの生活を取り戻していただくため、従来の担当職員に加えて、千葉県やその他の自治体からの職員の派遣や、立山市職員 OB に応援を依頼するなど、支援事業の進捗を図るために、懸命の努力を続けています。立山市として独自の対策を行うことは大変難しいことから、業者不足に起因する進捗の遅れの対策としては、立山市がコミュニティセンターに設置した被災者総合支援窓口に合わせて、一般社団法人 全国木造建設事業協会による被災住宅工事相談窓口の出張受付を受け入れ、窓口を開設しました。また、家計状況に起因する進捗の遅れが生じているケースについては、被災者総合支援窓口において、各種支援策を案内することで対応したところです。次に大きな第3、被災者の住まいについての第1点目、応急仮設住宅への入居件数についてですが、2月16日現在、51件の入居が決定しているところです。次に第2点目、自宅避難者への健康面、資金面等の支援についてですが、子どもからお年寄り、障害をお持ちの方まで、丸ごと支援を目指す地域包括ケアシステムの枠組みを活用し、令和元年11月15日に、被災者支援連絡会を発足しました。この連絡会では、高齢者福祉課と社会福祉協議会が窓口となり、教育および健康福祉の関係課と地域包括支援センターを含む福祉関係事業所と連携して、被災された方々の個々のニーズを吸い上げ、情報共有と支援策の検討を行い、積極的に訪問を行うなど、個別に対応しています。次に大きな第4、沖ノ島の自然再生についてですが、沖ノ島は自然公園法による国定公園第1種、特別地域内の風致公園であり、さらには文化財保護法による埋蔵文化財構造地、沖ノ島遺跡に指定されていることから、館山市としては、森林の再生は人工的な手を加えることなく、自然に任せた再生を基本として考えています。しかしながら、沖ノ島の森林再生を促すような方策が考えられる場合には、千葉県森林組合や生物愛好会等の専門的な各種団体等の意見を参考に、今後検討していきたいと考えています。以上です。
はい、議長。石井俊博議員。
はい。では、簡潔に質問をやっていきたいと思います。じゃあね、2番の、台風シーズンの災害復旧についての1番ですね、これ、公共施設ですね、公共関係の、災害復旧、そうすると、なかなか入札不調ってこともあると、聞いているところなんですが、これですね、入札の金額を引き上げて、遠くの業者さんだと、やっぱり宿泊費だとか、交通費とかかかるんで、それなりに価格は高くなっちゃうと思うんですけど、入札金額を上げることによって、遠くの業者も参入できるんじゃないかと思うんですが、入札金額を上げることはできるんでしょうか。
山口総務部長。
はい、公共施設の件に関しましては、おかげさまで館山市の公共施設に関しましては、どちらかといいますと、被害が非常にそんなに多くないものもございます。で、本庁舎なんかに関しましては、見積もりを依頼してるんですが、その見積もりが出てこないというような段階のことで、普段のですね、行政用務に支障を来すような状況になってない現状でございます。議員がおっしゃったのは、多分公共工事関係の面でのことかと存じますが、それに関しましては、やはり業者さん、非常に多忙になっている中でですね、いろいろ手立てを検討しているところでございまして、ちょっと今すぐに結論的なことはお答えできない状況でございます。以上です。
加藤建設環境部長。
工事の関係で、申しますと、要は入札の金額を引き上げるということは、工事をまとめるということになるかと思います。 ただ今回のですね、台風関連の国庫補助事業の、いわゆる見積もりといたしまして、個々の金額をこれから入札を行いますので、申し述べることはできませんけれども、多いところで、大きいところで4000万円ぐらい、小さいところでは1000万をかけるというのが大体ほとんどでございますので、それからまた、箇所もそれぞれ違いますので、これをまとめていくというのもなかなか難しいものだろうなというふうに考えているところでございます。以上です。
加上総合政策部長。
工事費を引き上げて、遠いところからの方が、来やすくできないかという、ご質問だと思うんですけれども、実際、工事費につきましては、基本的には、適正な、設計積算をすべきということが、大原則になってまいります。その市場価格に沿って、単価等を定めているところでございますので、その市として、単純に市だけで、その価格を設定しておりません。今、市の方は県の積算基準に準じた形で、設計を弾いております。そういうこともございまして、また一方で、任意な設定をしますと、あとで補助金が絡んでいますと、会計検査等で指摘を受けるというのもございますので、なかなかこう価格を容易に引き上げるというのは難しいのかなというふうに思っております。
はい、長石井俊博議員。
なかなか今、市もですね、復旧が大変、それで3月っていうと忙しい時期、もともと忙しい時期の上に復旧大変で、それでコロナ、対策ということで、なかなか今、根本的な抜本的改革っていうのはなかなか難しいかなと、あと今、そんなに十分な検討してもらうことも難しいと思いますが、なかなか、じっくりちょっと、まだ復旧は時間かかると思いますので、いろいろ検討しながらやっていっていただきたいと思います。それとですね、じゃあ2番ですね、今の2番の2で、なかなか個人宅の修復、今ですね、ボランティアの方々がずっとですね、長期にわたって遠方から来ている方々がいまして、その方々はそんなに多くの希望しているわけじゃないですけど、何はともあれですね、4月、3月末まで高速無料、それはいいんだけど、その先が高速が終わっちゃうと、大体ボランティアの高速の終わりが塩化縁ボランティアの切れ目と。ああいうことになってしまうと、大体おっしゃることが、高速が無料の間来るよと、ああいうことをおっしゃる方が多いんで、いや、中にはね、有料になっても来るよって言ってくださる方もいるんだけど、ちょっと難しいかなと思うところなんで、これ、大体手続きとしては私の認識だと、県がですね、ネクスコさん、高速道路会社や国と話し合って、それで延長を決めていく形だと思うんですけど、そのためにはまず市から、話してあればいいんですけど、話してあればそれでいいんですけど、話してなければ延長してほしい、要望してほしいんですが、いかがでしょうか。
川上総合政策部長。
高速道路の無料の期間の件でございますけれども、おっしゃる通りでございますというふうに思っております。まだまだ、復興半ばというところもございますので、ちょっと県の方にも以前確認をした中では、やっぱりおっしゃるように、その県の方からネクスコの方に要望をかけていくということで、方向を決めていくというふうに伺っておりますので、改めてまた市の方で、県の方にも申し入れをしてみたいというふうに思います。
金丸市長。
これはですね、すでに要望しています。で、これは先ほど、長谷川議員にお答えしたようにですね、工事期間も延長してほしいと、保証期間ですね、それとともにですね、やはり、いろんなボランティアの方たちが率先してですね、来ていただいているので、その辺のことをお願いしたいということは要望しております。それから先ほどちょっと終わってしまったんですが、入札の件ですね、これは先ほどちょっとお答えしたように、 県の最低基準によりましてしてますから、市ではなかなかそれに、対応がなかなかできないんです。しかしながら、工事期間を広く持つという中で、配慮したりですね、そういういろんな面で配慮はしてます。以上です。
はい、議長。石井俊博議員。
じゃあ、まあ、今やるべきはコロナ対策かと思うんで、まあ、他の質問も終わりなんで、じゃあコロナ、大きな一番、コロナウイルス対策、これですね、自分もこれ、ひたすらずっとニュース、あと、専門家の意見ですね、ずっとこう追いかけてきたんですね。それで、まあ、WHO が、まあ、2月20日時点、あるいはまあ2月24日ぐらいだったかな、7万人の、まあ、主に中国ですけど、まあ、研究結果ですね、そういうのも論文として出てると、まあ、これはまあどれだけ信憑性があるのか分からないんですけど、まあその前に WHO は大体 2% ぐらいだと、まあ、武漢だともう 3、4% になっちゃってると、で日本も結構高い感染者の致死率が出てて、まあ、2から3%。ただですね、日本の場合、軽症患者が、まあ、実際問題として、検査できない、軽症患者を検査できないと、それは致死率は高くなるだろうということで、それでですね、北海道大学医学研究班、西浦教授の数理モデルによる推定値だと、成年成人、0.1 から 0.2% ぐらいじゃなかろうかと、それで疾患を持つ高齢者、これはまあ 1% 強であるんじゃないかと、まあ、感染した中の致死率ですね、まあ、そういった報告も出ていて、若干現在の状況は科学的知見、現在の対応は私、科学的知見から離れてるんじゃないかと思うんですね。それだから基本的に、とは言ってでも、とはいえですね、まあ、未知の部分が多い。じゃあ、この日本が武漢状態にならないという、そういうこの可能性も否定できない、まあ、おそらく、まあまあ、東京よりは、満員電車がない、子どもの数が少ない、まあ、人口少ないっていうのは、まあ、よくないんですけど、まあ、リスクは少なかろうと、でまあ、中国人の方もいらっしゃいますけど、まあ、インバウンドが盛んなところほどは来てないということで、ただ、まあ、高齢者比率が高いという、まあ、いろいろ考えてみると、まあ、ちょっと今の対策は過剰じゃないかと、あと科学的知見が、意外と政府ってあんま考えてねえんじゃないかなっていうのが、ずっと追いかけてきた、ずっと様子を見てきて、そう感じるんですね。それでですね、それで私、どこから聞けばいいかな、じゃあ、健康課の健康 部門の方がいいのかな、これ、まあ、どっちが答えてもいいんですけど、誰が答えてもいいんですけど、どう見ても子どもの場合って、WHO の調査、まあ、調査報告書、まあ、NHK のニュースの記事からの引用なんですけど、まあ、重症や死亡リスクが高いのは60歳を超えた人や高血圧、糖尿病、それに循環器や慢性の呼吸の病気、がんなどの持病のある人だということです。まあ、これ、いろんないと思うんですね。それでこっちがね、ある程度議論あるんじゃないかと思うんですけど、子どもの感染例は少なく、症状も比較的軽いということで、19歳未満の感染者は全体の 2.4% にとどまっていて、重症化する人はごくわずかだとしていますと、まあ、WHO の報告書ですね。それで子どもの感染について、報告書では多くが家庭内での濃厚接触者を調べる過程で見つかったとした上で、調査チームが聞き取りを行った範囲では、子どもから大人に感染したと話す人はいなかったと指摘しています。あと私もが、まあ、知る限りなんですけど、 まあ、10歳未満の死者は確認、このコロナウイルスでを原因とした死者は、まだ確認されていないと、認識していますが、まあ、ざっくりとですね、まあまあ、要は、まあ、未成年ですね、まあ、18歳というべきか、まあ、18歳、19歳、まあ、それ以下ですね、そういう方々の感染リスクっていうのは大人より私低いと思うんですが、ちょっと見解を伺います。
熊井健康福祉部長。
確かにですね、さまざまなところでさまざまなデータが出ており、さまざまなご意見があり、そういうものは重々認識しております。今ご指摘のですね、子どもの感染リスクが高いか低いかについても、現段階で我々が持っているデータでは、議員おっしゃった通り未知の部分がまだあると思っております。確かに統計、武漢の統計などでは子どものリスク、感染が少ないとか重症化が少ないという事実はございますが、果たしてこれが今後、日本に、当てはまるのかどうかというのも、これはあくまでも未知の情報であるという認識をしております。で、議員のご指摘のですね、根拠、科学的根拠に基づくと、まあ、学校の休校、さまざまな対応というのが行き過ぎではないかという、ことだと思いますが、これはあくまでも現段階での我々の判断は、未知に対することに対してできる限りの対策を取る。で、確実に言えるのは、クラスターという集団の中での発生が起きている、子どもたちが集まるところはそのリスクが高いというのは、これは確実に言えると思います。もう一つ、子どもたちが重症化をしなくても、場合によってはウイルスを保有してしまって、元気な子どもたちが仮にいたとすると、その子どもが感染を広げてしまう、こういうリスクもあります。あらゆるリスクを、未知の部分は多いんですが、最悪の状況を想定してあらゆる対策を取っていくというのが現段階での立山の考え方でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
これね、簡単な事実なんですけど、誰何もね、恐れてね、誰も働かなかったらね、極論ですよ、全員餓死するんですよ。だからゼロリスクを求めるとね、要は私がこの議場に届くまでに交通事故とか休止しちゃうこともあるんで、そういうリスク論じてもしょうがないでしょうと。いや、だからちゃんと気をつけろとか、そういうのはいいんですけど、だからゼロリスクをね、ちょっと今求めすぎてんじゃないかなっていうね、懸念を私持ってます。それでですね、北海道、これね、帯広の病院が、2割ぐらいだったかな、保護者が休校で出てこれなくなって、あっちはなんかね、まあ、見直すんですけどね、まあ、ようやくね、ちゃんと保育とかちゃんとまあ開こうと、見直していると。あと、今日のね、未明に流れてきたニュースだと、北海道の鈴木知事、分散登校の実施を検討していると発表したと。これね、私はっきり言っても、北海道のやり方っていうのはね、全く科学的根拠の欠く失政だったと私は考えています。で、実際に北海道のね、市議の、まあ、某市の某議員のから情報提供を受けたんですけど、やっぱり医療、介護、保育、こういったところですね、ママさんたちがまあ多い職場なんで、人手不足となり、まあ、崩壊寸前だと。それでね、預け先っていうとね、じゃあ子ども預けられないって言うと、どこに行くかっていうと、それはまあ予想通り、おじいさん、おばあさんのとこ行っちゃうわけですね。いや、これ、私、そっちの方が危ないと思うんですけどね、なんか。あと、子どもがね、ゲームコーナーだとかね、アミューズメント施設に行っちゃうと。いやー、なんか学校に行った方が安全だと思うんですけどね。あとね、これが困ったことにね、20ずっと家にいるっていうとね、虐待が悪化するんですよ。そういうことがあるんですね。まあ、なかなか、そうすると 一番いいのは確かにね、あとねもう一つあった先生とね子供ね心が折れるっていうんですよ。なんかどうもねなんかがっかりするっていうんですよね。それでねなんかねいやなんとかしようっていうなんかね気力がなえると、非常に私ね天下の失政だと思うんですね。これね法的根拠もない要請、いや全国一律でやるっていうんだったら新型インフルエンザ特別措置法の新感染症に当てはめてやればいいのに、なんか国会の答弁聞いてるとなんかそこまで重大じゃないとか何言ってんだか分かんない答弁してるわけで、だから否定しないとかね言って、いや立法いや否定して全国一律で強制的にやればねなんかいいんですけどね、なんか要請これねおかしいんじゃないかと思うんですけどね。それでまあ立山市もねもう休校発表しちゃったんで今更まあ休校しないっていうのもまあいや本当は休校しないのが一番いいと思うんですけど、ちょっとねこれね鈴木知事が分散登校の実施を検討しているとそういうことなんで、あとやらないところ島根県もうこれ高校主に高校ですけどね島根県だったかな島根県がじゃねえな島根県のね市町村ね、これは、島根県か、そうだ、2月28日のニュースだと、島根県は、県立のやつは休校しないと、それで市町村は、まあ、結構ね、小中学校、これ割れてて、大体3分の2ぐらいは、何かしらの形で休校に入っちゃうと。そんなニュースでした。でですね、これですね、状況に応じてこれ、ちょっと総論としてですね、ちょっと各論に入る前に、柔軟に状況に合わせてこれ変更、これ状況の変化ですよ。なんか状況によってね、例えばね、橋本徹氏が大阪府知事だったとき、あれですね、2009年の新型インフル問題の時に1週間独断で休校したけど、どうもその間にいろいろ研究結果が上がってきて休校にすることじゃないと分かった時1週間でやめたと、解除したと。だけど解除したけどそれいろいろ大きな影響を与えたんで多分人が出入りが気をつけるようになったからじゃないかと思うんですけど、感染の広がりがちょっと大阪府は抑えられたということもあるんで、これはですね、そういったのを見習って、決断したのはしょうないとして、総論としてね、これ、柔軟に見直すべきときは見直した方がいいと思うんですが、どっちでもいいけど、答えてください。
熊井健康福祉部長。
その件はですね、学校の対応に限らず、すべての今取っている対応について、状況が変わったらすぐ変化をし、スピード感を持って対応する、柔軟に対応するというのは基本だと思っております。
はい、議長。
石井俊博議員。
結構ね、市ではこの市も、参考にした方がいいっていうと混乱するんでね、結構私、千葉市のね、対応がね、結局、千葉市長も反対しながら、なんだかんだ言って休校にしたんですけど、3月3日から3月16日まで一斉休校としたんですね、一応ね。だけど、館山市の場合は、ずっとこう、もう春休みが終わるまでということになっちゃったんですけど、これ、3月16日で、館山市もいいんじゃないですか、いかがですか、これ。誰かいいのかな。
伊沢教育部長。
議員おっしゃるようにですね、先ほど健康福祉部長からも答弁しましたようにですね、差し当たり、政府の要請というんですかね、国からの要請がございましたので、検討した中では、いわゆる春休み、休業期間の前までということで、一応定めましたけれども、 当然これは状況がですね、好転することも考えられますし、日々状況が変わってますので、その段階で対応はいろいろしていくというふうに考えております。
はい、議長。
石井俊博議員。
それとですね、じゃあ千葉市ね、小学校1年2年生および特別学級の児童については、保護者等の就労等で自宅困難な場合、希望者に限って8時から14時半まで通学している学校において児童の受け入れを行いますと。その際の児童の見守りは学校職員等が行いますが、授業等は実施しません。小学校1、2年生および特別支援学級の児童についてと、そこはまあ妥当だけど、今もうちょっと範囲広げてもいいと思うんですけど、立山市もこのですね、保護者の就労等で自宅困難な場合、希望者、できればまあ任意登校、自由登校の方がいいと思うんですけど、ここ、詳しいところが現時点、朝の時点だとちょっと確認でき、発表がなかったんですけど、どういう、検討中だったら検討中でもいいんですけど、どんな感じですかね。
伊沢教育部長。
今議員、ご質問の件ですけれども、立山市としても当然、各家庭の中にはですね、どうしても誰も見る、いわゆる保護者等がいないという家庭もあると想定を当然しております。そんな中でですね、一応原則として小学校1年から3年生、また今ご質問にあったようにですね、特別支援学級や、いわゆる特別な支援が必要な児童生徒もいますので、そういう方がいた場合には、学校でにおいて、預かれると。時間としては8時から、通常の、学校があった時の、15時、午後3時までということで、考えております。これは、昨日各学校にも連絡をいたしまして、今日一応各学校には文書を発出する予定でおります。これについては、ただし、できる限り、基本は各家庭で見てほしいというようなことを言っていきたいと思っております。積極的に周知するというよりはですね、当初これが政府からの要請があった大元の趣旨に鑑みですね、どうしても受け入れができない、そういう家庭は当然あろうかと思いますので、そういう家庭については学校の校長の判断でですね、必要と認めた子どもたちは預かろうというふうな方針にしたところです。
出山教育長。
追加してお答えをさせていただきます。学童につきましてもですね、28日木曜日の時に臨時校長会議を開催した折に、小学校中学校学習支援員、特別支援教育支援員という方がいらっしゃいまして、子どもたちが学校に来なくなると、その支援員の皆さんも学童の方のお手伝いに回れるかどうか早速希望を聞いたところ、16名の方が対応できるということで、早速今日一日、平常の授業学童もやるわけですけども、今日をもってですね、明日の朝からですね、朝から学童ができる体制が取れております。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
今学童ね、聞こうと思ってたんですけど、私学童がいらっしゃらないとき、部屋見せてもらったことあるんですけど、狭いですね。あそこにちょっと定員以上詰め込むなんてことはまさかないですよね。
ないですよね。はい。伊沢教育部長。
学童につきましてはですね、今市で全体で350名の定員がありまして、定員以上に受け付ける、いわゆる受け入れる、当然場所もですね、今言った見る支援員も当然いませんので、今の状態で、ただし平日8時から受け入れるという対応を取ろうというふうに思っております。それに伴いまして、学校の方は先ほど言ったような対応を取ろうというところでございます。
石井俊博議員。
ですね、あと卒業式、これですね、 千葉市の場合、参加者は卒業生、保護者、職員、在校生については1、2名とする、まあ、これおそらく、掃除かなんか読むんじゃないかと思うんですけどね、また来賓等の招待を行わないと、送別の、それで学校の状況によって工夫することっていうふうのと、あと全校で統一することっていうのを分けていて、今申し上げたのが、まあ卒業生、保護者、職員って、まあ、全校で統一することと、統一して取り組むこと、あと、まあ、学校の状況によって工夫することは、卒業証書は代表に授与するとか、まあ、そういったことは学校長の判断ということで、ホームページに示されているんですけど、これですね、私、保護者の方が、一律ダメっていうのは変じゃないかなと、確かにちょっと私もね、法上書とか山中っていうのは、ちょっと現場感覚がないんですけど、他の学校だったら、そんな人口密度高くならないから、保護者大丈夫じゃないか、校長の判断でいいんじゃないかと思うんですが、いや、それ、各 学校の状況によって工夫することにしちゃえばいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか、保護者ですね、卒業生保護者。
根山教育長。
はい、お答えいたします。いろんな考え、いろんな要望等があるのは重々承知してるんですけども、現段階においてはできる限りの対策を取るということで、ここ 1,2 週間が最大の山と呼ばれてます。そういう意味でですね、卒業式においても当初12日が中学校あるいは17日小学校等を計画していたところですけども、できるだけそのこの 1,2 週間大切な山を越えた後ずらしてですね、24日25日あたり、時間的にはまあずらしました、時期的にはずらしました。そして現段階においてはまだどうなるかわからないわけですよね。ですので、現段階においては卒業生と教職員ということですが、先ほど申し上げました通り、今後の成り行き状況等を見ることによって、その式のやり方ですね、等も今後それに合うように変える必要もあろうかと思います。ただもっと言うと、感染者等が万が一出たりすれば、反対に卒業式もやれなくなる事態も発生するわけで、状況を見ながら対応してまいりたいと思います。現時点においては卒業生と教職員ということで連絡をしてあるところでございます。
はい、議長。
石井俊弘議員。
私ね、もう実際感染者なんてゴロゴロいると思うんですよ。実際検査してもらえないし、分かんないんで、症状ない場合ね、分かんないんで、だからね、本当はね、確かにね、感染者出ちゃうと、やめようと、保護者の方が言い出すと思うんですけど、実際できんじゃないかなって、いや、感染した人は来ちゃダメですよ。それと濃厚接触者、その人はそれ、残念ながら、残念ね。自宅待機していただくしかないと思うんですけど、私ね、できると思うんですよ。なんでそんなに怯えてるのか。あとね、もう一つね、1、2週間か山場論っていうのがね、いやいや、確かに重要な時期ですよ。だけどね、シンガポールやマレーシアだってね、流行ってるわけですよ。日本ほどじゃないけどね。じゃあ、暖かくなったら、多分それは、まあ、いつも例年の風邪もインフルエンザも、暖かくなれば湿度が、ね、上がってくれば沈静化してきますけど、じゃあ 1,2 週間で終わるかっていうと、終わるわけないじゃないですかっていう話で、だから 1,2 週間でね、なんか私これバテてね、それとあと今まで逆に何だったのみたいなところあってね、まあ、今日もなんか県立で入試やってるなんてあんな危ないね、どう考えたって症状を抑えて薬飲んで風邪ひいてないふりして行っちゃうでしょう。いや、まあまあこれ県でやってんで、まあ、まあ市を批判してもしょうがないんですけど、ダブルスタンダードも甚だしいというところです。まあ、それはまあしょう、まあ、だからね、とにかくこの休校っていうのをね、なるべくこの緩和していってほしいんですね。まあ、柔軟に対応するっていうことだから、まあ、これ以上答弁はちょっとさすがに求められないかなと思うんですけど、そうすると残念ながらこれ簡易給食もこれなくなってちゃうんですかね、この休校の間っていうのはどうでしょうか。
伊沢教育部長。
当然ですね、休校措置を取りましたので、簡易給食は、まあ、休止 ただし、幼稚園についてはですね、開園をしておりますので、その分については簡易給食を希望している園児には提供をいたします。
はい、議長。
石井敏郎議員。
まあ、ちょっと簡易給食もね続けてほしいんですけどね、まあしょうがないな。ね、あと図書館、これですね、千葉市だと予約して、本貸してくれと、それはありにしてるんですけど、立山市だとなんか全面休館にしてて、確かにね、あの閲覧室とか勉強とかね、それはちょっとまあ無理だなと思うんですよ。あ、無理、あのやめたら自粛した方がいいと思うんで、まあ、休館でいいと思うんですけど、予約本の貸し出し千葉市でやってるし、予約で家であのいてくれって、じゃあ家で本読みたい、お金がない、どうすりゃいいんだろうってなっちゃうから、これ予約本の貸し出しはこれ検察速やかにこれ検討された方がいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
伊沢教育部長。
今のところですね、市として、まあ、個別の対応が、細かい対応が取れればいいんですけれども、なかなか貸し出しした本のですね、消毒だったり、それに対応する職員とかを考えますとですね、とりあえずあの休館ということにさせていただきました。
はい、議長。
シートシール議員。
もう図書館休館になっちゃうと半分失業、いや、やることはあると思いますよ、でも半分失業状態だから多分できんじゃないかと思うんですけど、まあそれはいや、あのここで急に話してね、いや、あんまそんな答弁の正確性は私求めてないんで、あとすいません、ちょっとね、台風とちょっとかぶっちゃうところもあるんですけど、あのまあまあ基本的には一般論なんですけど、あの確定申告が1ヶ月延長になりました、あのコロナでね、あのそういうことは、そうするとあの公費解体とかね、そういうのも含めた公費解体は3月末まで、なんですけど、あの基本的にあの確かに4月で間に合わんよと、もうどうしようもないっていうのはしょうがないけど、でもね、あの出歩くなって言ってる以上は、あの立山市の申請期限もですね、基本的にはこれ、伸ばせるものは伸ばした方がいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
公費解体につきましては電話で予約をして、予約をされた方だけが来るような形を取っております。その期限もこの3月31日までになっておりますけれども、こちらにつきましても状況に応じて考えていきたいというふうに考えております。以上です。
川上総合政策部長。
あの小見線でやっておりますあの市税の減免等、これにつきましても、場所は各課の方に移そうと思っておりますけれども、引き続きの対応は取りたいというふうに思っております。
はい、議長。
石井敏郎議員。
まあ、これ今速やかに判断している段階なんで、どうしてもですね、あの急ぐと、正確さとかきめ細やかさは欠いてしまうと、あと急ぎの場合って状況がまあたびたびあるように刻一刻と変化していきますんで、あの状況に応じてですね、あの柔軟に変更、修正、まあ、追加ですね、そういうことを行って、いただきたいと思います。以上で、あの、まあ、あんまり長くあの質問を引っ張るのは、ちょっと、まあ、会議時間をあんまり長くするのはあの、いけないんで、あの、今回は時間を残して終わります。どうもありがとうございました。
以上で6番石井俊博議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。